The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
聖書にはたくさんの例えが書かれています。今回はマタイの福音書13章の例えについてお話ししましょう。この13章だけでもいくつかの例えがあります。その中で今回お話ししたいのは13章24節から30節の例えです。運転をしていたり、湖の上でボートに乗っていたりして、聖書が手元にない人のために、この例えがどんな例えかを簡単に説明し、それからこの例えについて考えましょう。それは毒麦の例えです。ある人が良い収穫を期待して畑に良い麦の種をまきました。芽が出て成長し始めた時、雇い人たちが来て言いました。ご主人様、大変です。畑いっぱいに毒麦が生えています。誰かが夜中に来て毒麦をまいたようです。畑はめちゃくちゃです。麦だけではなくて毒麦が育っています。そして彼らは自分たちが行って毒麦を抜きましょうと提案しました。ところが意外なことに、いや、そのようなことはしないという答えが返ってきました。彼らは最初とても戸惑いました。毒麦を抜いてしまえば畑の主人は喜ぶだろうと思ったのです。この例えは何を意味し、どう適応すればよいかがわからなければ、私たちも少し戸惑うのではないかと思います。幸いなことに、その理由も詳しく述べられています。どうしてだろうかと不思議に思わなくて済みます。その意味がはっきりと語られているからです。畑の持ち主は言います。毒麦を抜いてはいけない。毒麦と麦は見かけはとてもよく似ているから、毒麦を抜こうとして麦を抜いてしまうかもしれないからだ。私は麦を一本も失いたくはない。あなたは、神はどうして悪の存在を許しておられるのかと疑問に思ったことはありませんか？神はどうして悪が存在し続けることを許しておられるのでしょうか？その答えは、この例えの中にあります。畑の主人は、神を象徴しています。どうして良い麦の間に毒麦が育つのを許しているのかに対して、主人は次のように説明します。間違って良い麦を抜いてしまうかもしれない。見かけはそっくりなので、毒麦と良い麦を見分けられないからだ。これは、神はどうしてこの世界に悪が存在し続けるのを許しておられるのだろうか。どうして神は悪を一掃し、悪魔を滅ぼしてしまわれないのだろうか、という疑問に対する神の答えです。この疑問に対する最も一般的な答えを、私もよく使います。神は、私たちが神を愛することを選ぶのを願っておられるから、です。神は、私たちをロボットのようにすることを願っておられません。天国のパネルに、ぬかずくと書かれたボタンがあり、それを押すと、私たちは皆ひざまずいてぬかずく、ということを神は願っておられません。神は私たちに、自由意志を与えておられます。愛することができるためには、自由意志がなければなりません。強制的にあなたが誰かを愛するようにできる人は誰もいません。あなたが自分の意志で愛することを選択します。神は、私たちが神を愛する選択をすることを望んでおられます。私たちには、悪か善かの選択肢が与えられています。率直に申し上げると、世界の中で本当に自由なのはクリスチャンだけです。多くの世の人々や不信仰な人々が自分は自由だと思っていることを私たちは知っています。彼らは好きなところに行き、好きなことを何でもできると思い込んでおり、彼らの言う自由を誇っています。実は彼らは信じることさえできません。本当の神を知ることさえできていません。彼らは完全にサタンと悪の奴隷です。 彼らには選択肢がないので、言うならば、彼らは悪のロボットです。改心した人、新しく生まれ、神の子供となった人にも、まだ選択肢があります。そのような人が、私は自分で選択ができるから、悪魔を選び、地獄に行く方を選ぼうというのは、全く愚かです。そのような愚かな選択をするのは理解しがたいことですが、そうする人がいると思います。けれども、私たちには別の選択肢があります。神を愛し、神に従い、御心をなすという選択をすることができます。この例えの結末が書かれています。畑の主人は言います。収穫の時期になったら、刈る人たちはどれが毒麦で、どれが麦かの区別がつきます。彼らは毒麦を集め、束にして焼きます。刈る人たちとは見つかいで、焼かれるとは地獄に行くことです。彼らは麦を集め、主人の蔵に納めます。主人の蔵は天の家を表し、集められる麦は救われる人々のことです。このことは36節から43節で説明されています。それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪い者の子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔である。収穫とはこの世の終わりのことです。そして、借り手とは見つかいたちのことです。ですから、毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子は、その見つかいたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や、不法を行う者たちを皆、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時、正しい者たちは、彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。これと同じ種類の話は、黙示録14章でも語られています。では、少しこの自由について、そして私たちの周りの世界は、どれほど悪いものであるか、また、二つが共存していることをどう理解すればよいかについてお話ししましょう。ガラテヤ人への手紙5章は、キリストにある自由について語っています。キリストは、自由を得させるために、私たちを解放してくださいました。ですから、あなた方は、しっかり立って、また奴隷の首輝きを忘れられないようにしなさい。ガラテヤ人への手紙5章1節。このことに関連して、私の小さな体験をお話ししようと思います。夏休みにあるショッピングモールに行った時のことです。食事の時間だったので、フードコートに行きました。妻はいろんな店をあちこち見て歩くのが好きなのですが、私はあまり興味がありません。それで本屋などの興味のある店を少し覗き、本を読みながら1、2時間妻を待つことがあります。その日も私はフードコートに座り、時間を過ごしていました。すると私から数十メートルくらい離れたところを、若い母親が息子と一緒に歩いていました。息子は12から13歳くらいで、反抗的な悪ガキという感じでした。その子は母親に向かって大声で怒鳴り、彼女の腕を振りほどいて彼女から離れようとしていましたが、突然拳で彼女の胸や腹を殴りました。それを見た私は立ち上がり、その親子のところへ行き、その少年の耳に囁きました。お母さんの言うことを聞きなさい。そうしないと頭をぶん殴るぞ。一瞬のうちに少年は直立不動になりました。私は体格が良く、身長は188センチ、体重は127キロです。彼は私を見てすぐにおとなしくなりました。この話にはまだ続きがあります。それから30から40分後、この親子はフードコートの反対側を歩いていました。 私もまだ同じ場所にいたのですが、この少年おとなしく私の方に目をやりながら母親と一緒に歩いていました。私はこの出来事を例えとして話しています。体格が良ければ子供を行儀よく振る舞わせるためのコツは必要ありません。脅すだけで十分です。子供をなだめすかす人もいます。良い子でいれば小遣いを1ドルあげるよというように、子供を親に従順にならせるために大切なことは、子供が従順でありたいと思うようにすることです。それには時間がかかります。しつけをし努力をしなければなりません。何時間も話し合い子供に理解させる必要があります。これはとても大事です。ただ単に行儀よく振る舞わせるだけではダメです。私はその少年とそのような話をする時間がありませんでした。彼の両親が彼をどうしつけたらよいかを理解し、親に従順でありたいと思えるように彼を育てることができるようにと願います。私たちの周りには悪があります。悪について今回はまだ大切なポイントを話していませんので、次回も続けて同じテーマでお話しします。私たちの周りにある悪は最後の日までなくなることはないと神は言われます。その時、神の裁きの時に悪をなす者はサタンと共に地獄に行きます。信じて許された者たち、神を愛する者たち、本当に神に信頼する者たちは天国に行きます。そして神と共に永遠の命を生きるのです。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。